特集浸水被害対策。激しい雨の日、あなたの居場所は大丈夫？雨の多い季節が近づいてきています。気候変動による風水害の激甚化が進む昨今、これまで通りの備えで安心せず、最新の情報をチェックして日頃から万全に対策しておきましょう。問い合わせ防災課、電話 5723-8700、 電話での問い合わせなどが難しい方はファックス 5723-8725。 チェックできていますか？水害ハザードマップが被害を未然に防ぐ。目黒区ハザードマップのカラー写真があります。ハザードマップからの吹き出しに、水害ハザードマップの配布先、総合案内、総合庁舎本館1階、防災センターで配布、区ウェブサイトからもダウンロードできます、とあります。二次元コードがあります。ハザードマップから点線が伸び、解説、水害ハザードマップの見方とポイントにつながっています。解説、水害ハザードマップの見方とポイント。色でわかる被害の程度。水害ハザードマップの色は浸水時の水の深さを表します。1メートル程度で大人の腰まで浸かり、歩行や自転車移動は困難に。3メートルを超えると建物の2階まで達します。ハザードマップの中で水の深さを色で示しています。0.1 メートルから 0.5 メートル、黄色。0.5 メートルから 1.0 メートル、緑。1.0 メートルから 2.0 メートル、水色。2.0 メートルから 3.0 メートル、濃い水色。3.0 メートルから 5.0 メートル、紺。5.0 メートル以上、紫。避難所と経路を確認。マップのマークを参考に、自宅から最寄りの避難所を探しましょう。また、大雨が降る前に避難所までの経路を実際に歩いて確認しておくことが大切です。2つの避難所のマークのイラストがあります。1つ目、地域避難所、水害時。説明、緑の屋根の建物とそこに駆け込む人のイラスト。背景に赤い斜め線が走っています。二つ目、隣接区の避難所。区境から500メートル以内。説明、薄い緑と白で描かれた建物の中に駆け込む人のイラスト。イラスト終わり。浸水想定のない場所でも注意。令和7年の記録的な豪雨では、これまで被害がなかった地域でも浸水被害が発生しました。街中の雨水が排水しきれずに起こる内水氾濫は、集中豪雨が発生する場所によって被害の状況が大きく変わります。ハザードマップで色付けされていない場所でも浸水被害が生じる可能性があることを念頭に置き、日頃から備えておきましょう。水が見えない場所の意外なリスクがよくわかる。令和7年豪雨被害の記録との比較。令和7年7月9月の記録的な豪雨では、区内のさまざまな場所が浸水被害に遭いました。マップの水色の部分はハザードマップで浸水の可能性を示した場所、オレンジ色の部分は浸水被害が発生した場所です。一部地域へ集中して大雨が降った場合や、地下に居室やガレージがある場合などは、色が塗られていなくても浸水被害が生じることがあります。ハザードマップを参考にしながら、自宅の特性を踏まえ、大雨に対して事前に備え、対応策を決めておきましょう。白抜きの丸の中に、川から離れていても、注意が必要 とあります。ページ中央に目黒区全体を示した大きな地図があります。地図説明。目黒区が白地で描かれ、その中に川や浸水の危険がある場所が水色で示されています。実際に浸水被害が起きた場所はオレンジ色で区内に点在しています。この地図を見ると、川の近くだけでなく離れた住宅地にもオレンジ色の印が多くあることがわかります。区を東西南北に走る大きな道路が示されていますが、その大きな道路のごく近くにも浸水被害があったことがわかります。また区の北東から南西にかけて電車の線路が示されていますが、この線路上にも浸水があったことがわかります。区内北側にある烏森住区センターの位置から吹き出しが出ています。吹き出しには豪雨の記録、烏森住区センター。センターの周りは大人のくるぶしが浸かるほどに浸水し、屋内にも被害が。入り口やドアの隙間に土のうを積み並べるなど処置に当たりました、とあります。写真が1枚あります。説明。入り口付近に土のうが積まれ、建物内への浸水を防ごうとしている様子です。写真終わり。区内南西にある区民キャンパスの位置から吹き出しが出ています。吹き出しには豪雨の記録、区民キャンパス。天井の複数箇所から激しく雨漏りが発生、エアコンの吹き出し口から水が大量に流れ出る事態に。備品をシートで覆い、バケツで雨水を受け止めるなどの対応に追われました、とあります。写真が1枚あります。説明。室内にブルーシートが敷かれ、雨漏りや浸水への対応をしている様子です。写真終わり。地図説明終わり。1、日常の対策。まずは備えを万全に。家の周りを点検。浸水被害を未然に防ぐため、雨が降り始める前に家の周囲をしっかり点検しましょう。点検をしていないとこんな被害が。ベランダの鉢植えの転倒。大雨で鉢植えが倒れてしまい、通行人や下の階の人に被害が及ぶことも。倒れた鉢植えから植栽と土がこぼれ出ているイラストがあります。側溝のあふれ。側溝や排水溝に落ち葉やゴミがたまっていると、水の通り道が塞がれ浸水の原因に。側溝から水があふれるイラストがあります。点検チェックリスト、4つあります。1つ目、目黒区防災気象情報メールを登録しているか。二次元コードがあります。2つ目、雨どいは詰まっていないか。3つ目、ベランダの鉢植えは割れたり落ちたりしないか。4つ目、道路の側溝や雨水マスを落ち葉などで塞いでいないか。エクスクラメーションマーク。地下室、地下駐車場は止水板を。浸水被害が大きくなりやすい地下室、地下駐車場には止水板の設置がおすすめです。区では止水板の設置助成を実施しています。止水板の設置助成については後で読みます。イラストがあります。説明。スロープの下に駐車場、その入り口に入り口の高さ半分ほどの止水板がぐるりと設置されている様子です。イラスト終わり。2、急ぎの対応策。大雨が到来、その前にやるべきこと。大雨が降り、短時間に大量の雨水が下水道に流れ込むと逆流が起きやすくなります。室内に水が侵入するのを防ぐため、簡単に作成できる水のうなどを用いて、出入り口やトイレ、お風呂、洗濯機の排水口を塞ぎましょう。また、屋外がすでに冠水している場合は、無理に避難所へ向かわず、垂直避難するなど、身の安全を確保してください。 円の中に止水板も忘れずに取り付けとあります。土嚢のイラストから吹き出しが出ています。吹き出しの中には、外からの浸水被害を防ぐには土嚢が有効です。玄関などの出入り口に隙間なく並べ、屋内への浸水を食い止めましょう。設置方法などは区ウェブサイトをご確認くださいとあります。緊急用土嚢の設置場所の二次元コードと設置方法の二次元コードもあります。イラストがあります。説明。袋の口を塞いで出来上がった土嚢の袋が2つ。一番手前の袋にはシャベルで土を入れています。イラスト終わり。水嚢を使った簡易水防工法。水嚢のイラストから吹き出しが出ています。吹き出しには40リットル程度の容量のゴミ袋を二重にし、中に半分ほど水を入れて口を縛り、水嚢を作ります。段ボール箱に入れて連結し、出入り口などに隙間なく並べます。水深の浅い段階で行う方法ですので、作業に集中しすぎて避難の時期を逸しないよう注意してくださいとあります。イラストがあります。説明。ゴミ袋に水を入れて水嚢を作り、それらを段ボールに入れてドアの前に隙間なく並べています。イラスト終わり。3。区のサポートと取り組み。それでも被害に遭ってしまったら、罹災証明書の発行。区では被害調査を終了した住居に被害に遭ったことを証明する罹災証明書を発行します。公的支援の申請や保険金の請求などに必要となる大切な書類ですので、状況に応じて申請してください。消毒の支援。床上浸水の被害を受けた方には保健所が消毒薬を配布します。感染症予防のため、屋内の床や壁、家具、食器などを消毒しましょう。排水ポンプの活用。地下にたまった雨水の排水作業は大きな負担です。区ではポンプの貸し出しを行っています。災害に強い安全安心な街づくりを目指して、豪雨対策サポートプランを策定しました。令和7年の記録的な豪雨を受け、皆さんの暮らしを守るため対策を抜本的に強化しています。区のサポートとともに浸水被害を最小限に抑える安全な暮らしを目指しましょう。二次元コードがあります。止水板の設置に対する助成拡充。個人に対する設置費用の助成率を23区トップの水準である10分の9へ引き上げました。令和10年度まで。土嚢保管箱の増設。被害の大きかった地域を中心に緊急用土嚢保管箱を増設しました。排水ポンプの貸し出し。復旧作業の負担を軽減するために12台の排水ポンプを配備しました。特集浸水被害対策終わり。